の広報武蔵村山、平成30年4月1日発行、第1007号。4月1日号はテープ2巻になります。発行、東京都武蔵村山市。編集、企画財務部秘書広報課。郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話042-565-1111代表。ファックス042-563-0793。平成30年3月1日現在の市の人口と世帯。人口、男、36,113人。前月比、11人減。女、36,377人。11人増。合計、72,490人。増減なし。世帯数、31,376世帯。7世帯減。さて、4月1日号は、全体14ページの構成となっています。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、第1回市議会定例会で市長が市政方針を表明。人と人との絆、そして信頼の市政へ。2、健康のページ。3、ご存知ですか、休館診療。4、平成30年春の全国交通安全運動。5、4月の無料相談。6、平成30年度版市民相談のしおりを配布しています。7、市政掲示板。8、絆ニュース。9、参加者募集。10、桜ホールの催し。11、村山温泉片栗の湯。平成30年度第1期運動プログラム。12、福祉の窓。13、福祉講座等参加者募集。14、その他のお知らせ。15、広場。目次終わります。本文に入ります。目次1、第1回市議会定例会で市長が市政方針を表明。人と人との絆、そして信頼の市政へ。4項目あります。項目1、2月27日に開会した平成30年第1回市議会定例会で市長が行った市政方針演説のあらましをご紹介します。経済情勢。我が国の景気は緩やかに回復しているとされています。また、先行きについては、雇用、所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあり、緩やかな回復が続くことが期待されるものの、海外経済の不確実性や、金融資本市場の変動の影響に留意する必要があるとされています。東京都においては、平成30年度予算を、将来を見据えて財政の健全性を堅持しつつ、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の成功とその先の未来に向け、東京が持続的成長を続けていくため、都政に課せられた使命を確実に果たしていく予算と位置づけ、東京の持つ無限の可能性を引き出す取り組みを積極的に推進することを基本としています。本市においては、国及び東京都の予算の動向などに十分留意するとともに、財政の健全性を堅持しつつ、安全安心な社会基盤の構築や、少子高齢社会への的確な対応を図るため、施策の必要性、有効性などの検証による見直し、再構築や廃止を含めた施策の選択が不可欠となっています。そこで、今後とも、多摩都市モノレール延伸を見据えた都市基盤整備や、 社会経済情勢の変化を的確に捉え、行政改革をさらに推進し、自立的な財政基盤の確立を図り、心から住んでよかったと思えるまちづくりを目指して、人と人との絆を大切にした信頼の姿勢の推進に取り組みます。行政運営。第四次長期総合計画後期基本計画及びこれに基づき策定した030実施計画を基本として、本市のあるべき将来都市像の実現に向けた中長期的な展望に立ったまちづくりを進めます。また、行政改革については、第6次行政改革大綱に基づき、市民に高品質な行政サービスを提供する体制を構築するとともに、安定した行財政基盤を構築することにより、強固な行財政基盤と市民との共同、競争に基づく市政運営の実現を目指します。財政運営。介護や高齢者医療、障害者自立支援などにかかる経費が今後とも増大する見込みであり、引き続き厳しい財政状況にあります。こうした中、平成30年度の予算編成にあたり、歳入面では市税などの自主財源の積極的な確保に努めるとともに、歳出面では市民の期待に応える施策を推進するため、これまで以上の創意工夫、職員の意識改革の徹底、費用対効果の検証、行政評価の施策への反映により、市民の視点に立った効果的かつ効率的なサービスを提供することに努めます。平成30年度の予算編成。一般会計予算で約272億円。対前年度比 1.0% の減。また、5つの特別会計を加えた予算総額では約449億円。対前年度比 3.4% の減となっています。今後とも、生活者の立場に立って考え、生活者の視点による開かれた市政運営に努めるとともに、市役所の改革を進め、市長自らが先頭に立って市民との共同のまちづくりを推進します。項目2、第4次長期総合計画の5つの柱に沿った平成30年度における施策。1、市民が自ら考え行動するまちづくり。コミュニティ。地域コミュニティ。地域みんなでまちづくり会議については、すべての小学校通学区域に設置され、地域担当職員を派遣し、地域の課題解決に向けて、地域と市が一体となって取り組んでいます。しかしながら、会議の運営方法について様々なご意見をいただいていることから、新年度には会議のあり方について検討します。食の祭典であるフードグランプリについては、引き続き市民を主体とした企画運営により開催します。自治会活動の支援については、引き続き自治会への加入促進に向けた各種事業の充実を図ります。交流。姉妹都市交流については、本年度、長野県栄村の物産館において、村山大島紬を使用した商品の販売などを開始しました。新年度も引き続きアンテナショップの支援や、駅伝競争大会、村山デーダラ祭りなど様々な分野で交流を図ります。国際交流については、生きた英語に親しむことを目的とした横田基地高校生英語ツアーを引き続き開催するとともに、小中学校における英語教育を通じた国際交流など、さらなる交流の促進を図ります。昨年12月には、 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるモンゴル国のホストタウンとして本市が登録されました。今後、スポーツや文化においてモンゴル国と様々な相互交流を推進します。パートナーシップ、情報共有、情報発信力を強化し、本市の魅力を効率的・効果的に発信していくため、本年度策定の広報戦略に基づき、四方武蔵村山のリニューアルに向けた検討を行います。市民と市長のタウンミーティングについては、幅広い世代の市民が参加できるよう工夫を加え、引き続き開催していきます。市民参加と共同。市民の主体的な意欲を地域課題の解決に生かし、共同により地域を支え合う仕組みづくりを促進する共同事業提案制度については、引き続きボランティア市民活動センターほほえみと連携しながら、市民活動団体からの提案に基づく事業を実施するほか、新たな共同事業の公募などを行います。地域連携の推進については、本年度国立音楽大学、女子栄養大学及び日本郵便株式会社と包括連携協定などを締結したところであり、新年度には国立音楽大学の学生による本市を表現する動画等の制作や、村山温泉片栗の湯における女子栄養大学監修メニューの提供、日本郵便株式会社による配達中の地域の見守り活動など、大学や企業が持つ知識や技術、人的資産等の活用を推進します。2. 安心して生き生きと暮らせる街づくり。安全、安心。防災対策。避難行動要支援者避難行動支援プランに基づき、対象者の個別計画の策定を進めてきたところですが、引き続き対象者の状況に応じた個別計画を策定し、災害時における支援体制を整備します。地域における災害への対応力の向上を図るため、各自自主防災組織を対象に、防災士の資格取得に対する支援を引き続き行います。全国瞬時警報システム、J アラートについては、情報処理能力が向上した新型受信機を導入します。近年増加する局地的大雨への対策として、引き続き雨水排水施設の整備を推進するとともに、宅地内からの雨水の流出を抑制するため、住宅所有者などが敷地内に雨水浸透施設や雨水貯留槽を設置する際の費用を補助するなど、大雨発生時の被害の軽減を図ります。消防体制。災害時における消防水利を確保するため、北部エリアに設置している27トン型の防火水槽を40トン型に更新するとともに、引き続き地域防災の中核を担う消防団の活動を支援します。交通安全。交通安全対策の総合的な推進を図るため、第7次交通安全計画に基づき、各種施策を推進します。通学路の安全確保については、引き続き通学路合同点検を実施するとともに、指摘箇所の改善を進めていくことにより、児童・生徒の安全確保に努めます。防犯対策。空き家対策については、引き続き実態把握などを進め、情報のデータベース化に取り組みます。通学路への防犯カメラの設置については、新年度には未設置の小学校4校を対象に計20台を設置し、 さらなる防犯環境の整備に取り組みます。健康・医療、健康づくり、市民の健康づくりの総合的な推進を図るため、第2次健康増進計画、食育推進計画に基づき、各種施策を推進します。市民の自主的な健康づくりを支援するため、本年度作成したウォーキングマップのコースを活用したウォーキング教室を開催するなど、健康づくり意識の向上を図ります。新年度には、歯周疾患検診を医療機関での個別受診として実施し、歯周病の早期発見、重症化の予防に努めます。骨髄移植ドナーへの登録を推進するため、ドナーやドナーが勤務する事業所などに対して助成を行います。スポーツ、レクリエーション。スポーツを通じて市民が豊かで健康的な生活を営むことにより、賑わいと活力あるまちづくりを進めるため、スポーツ都市宣言にふさわしい施策を実施します。スポーツ少年団については、新年度も引き続き活動の普及促進に向けて運営体制の支援を行います。総合型地域スポーツクラブ、よってかっしぇクラブについては、引き続きその運営に対して補助金を交付するとともに、会員数の増加に向けた支援を行います。医療・救急。救急体制については、オレンジフェアリーズが応急手当指導員の資格を活かし、引き続き自治会などに対して応急救護に関する知識と技術の普及を行います。休日診療、休日純夜診療及び休日歯科診療については、休日夜間における休館に対応するため、引き続き実施します。国立感染症研究所村山庁舎 BSL4 施設については、国の責任における万全な安全対策と、施設の市外適地への移転について、引き続き要望を行います。また、施設運営連絡協議会に引き続き市職員を派遣し、施設の運営状況の確認などを行います。社会保障制度。国民健康保険事業特別会計については、毎年度一般会計からの多額の繰入れ金により、収支の均衡を保っている状況にあり、今後も一層厳しい事業運営が予想されます。新年度には、国民健康保険の財政運営の責任主体が、東京都となる制度改革が行われることから、これを踏まえた国民健康保険運営協議会の答申を尊重し、国民健康保険税率の改定を行うなど、国民健康保険財政の健全化を図ります。引き続き、40歳以上の被保険者を対象に、人間ドック及び脳ドックの費用の一部を助成します。本年度策定の国民健康保険第3期特定健康審査等実施計画第2期データヘルス計画に基づき、生活習慣病等の予防対策を進めるとともに、新年度には脳梗塞の再発予防を目的とした受診勧奨など、効果的な医療費抑制策を実施します。後期高齢者医療制度については、国民健康保険の保険事業と同様に、人間ドックなどの費用の一部を引き続き助成します。また、高齢者が健康を維持できるよう、東京都後期高齢者医療広域連合と密接に連携し、対応を図ります。福祉、高齢者福祉。本市の高齢化率は、本年1月現在 25.6% となっており、年々その割合が増加し、 特に緑ヶ丘地区では 51.2% になるなど、高齢化が著しい状況となっています。このように高齢化が進行する中において、高齢者の自立を支援し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現するため、本年度策定の第4次高齢者福祉計画、第7期介護保険事業計画に基づき、各種施策を推進します。地域包括ケアシステムの体制整備については、本年度すべての生活圏域に、生活支援コーディネーターを配置したところであり、今後、地域資源の現状把握や生活支援サービスの創設について働きかけを行うなど、新たな生活支援体制の整備を推進します。介護予防、認知症対策の充実については、本年度から開始した介護予防、日常生活支援総合事業によるサービスの提供を推進するほか、新年度には地域のサロンにリハビリ専門職を派遣する取り組みを開始するなど、高齢者の生活支援体制の整備や介護予防を推進します。認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、認知症の進行状況に応じた医療・介護サービスを示した認知症ケアパスの普及に努めるとともに、本年度設置した認知症初期集中支援チームによる個別訪問を行うことで、認知症の方やその疑いのある方、その家族に対しての支援を行います。障害者福祉。障害のある人もない人も、お互いに尊重し、支え合いながら、地域で共に暮らせるまちづくりを推進するため、本年度策定の第4次障害者計画、第5期障害福祉計画、第1期障害児福祉計画に基づき、各種施策を推進します。発達障害児、発達障害者、に対する支援については、乳幼児期から成人期まで切れ目のない支援が受けられるよう、支援体制の構築に向け、関係機関を含め引き続き検討します。医療的ケア児を持つ家族の介護負担を軽減するため、市の派遣する看護師が、家族に代わり一時的に医療的ケアなどを行う、在宅レスパイト事業を開始します。子ども・子育て支援。子ども・子育て支援に関する総合的な計画である子ども・子育て支援事業計画については、計画期間が平成31年度をもって満了することから、新年度には保育ニーズ調査を実施します。子育て家庭の支援については、乳幼児とその保護者が気軽に集い交流を図る場を提供する子どもカフェ運営事業を引き続き実施するとともに、児童館などの午前中を活用した絵本読み聞かせ事業や児童館親子広場事業も実施します。病児・病後児保育事業については、引き続き実施します。出産・子育て応援事業については、子育て世代包括支援センター、ハグハグ村山を拠点とし、引き続き保健師などとの面接による育児計画の作成や、育児パッケージの贈呈を行うなど、妊娠期から乳幼児期まで切れ目のない子育て支援を実施します。子育て支援に関する情報提供体制については、保育コンシェルジュを引き続き子ども育成課窓口に配置し、子育て家庭の個別ニーズに応じた保育サービスなどに関する情報の集約・提供・相談対応・利用の支援・援助を行います。 保育所などの運営支援については、子どもたち一人一人の成長、発達にきめ細やかに対応するため、専門家による幼稚園及び保育所の巡回指導、相談事業を引き続き実施します。保育士などが働きやすい環境を整備するため、保育業務支援システムを導入する保育所などに費用を補助するとともに、引き続き民間保育所が常勤の保育士を採用するための費用や、保育従事職員の宿舎の借り上げに要した費用を補助することにより、保育士の確保の支援に努めます。認証保育所などの運営については、引き続き支援を実施します。児童の健全育成については、放課後子ども教室を引き続き市内小学校7校で実施するとともに、他の小学校への開設に向けて取り組みます。生活支援。市民が抱える複合的な課題に対して、円滑な対応を図るための相談窓口である、市民悩みごと相談窓口において、新年度には、自ら金銭管理をするための支援として、家計相談支援事業を開始するとともに、就労意欲が低下しているなどの理由により、直ちに就労することが困難な生活保護受給者及び生活困窮者を対象とした就労準備支援事業を引き続き実施し、一般就労に従事する準備段階の支援を行います。子どもの貧困対策については、子どもの貧困対策推進連絡会において検討を重ねてきたところでありますが、新年度には、仮称子どもの未来応援プランの策定に向け、生活実態調査及び一人親家庭のニーズ調査を実施します。地域福祉、第4次地域福祉計画に基づき、誰もが身近な地域や家庭で安心して暮らせる福祉の街を実現するために、引き続き市民や福祉関係団体との共同による地域福祉の向上を図ります。高齢者及び障害者の権利擁護については、引き続き福祉サービスの利用に関する相談や、日常的な金銭管理、青年貢献制度の利用支援や専門相談など、日常生活における必要な支援を行います。暮らし、消費生活。市民の暮らしを支える消費生活については、本年度設置した消費生活センターにおいて、引き続き消費生活相談を実施します。また、様々な年齢層を対象とした消費者講座を引き続き開催するなど、誰もが安全で豊かな生活が送れるよう、消費者行政の充実に取り組みます。雇用。雇用情勢については、国の経済対策などの効果により、有効求人倍率が高水準にありますが、安定した雇用を確保するためには、求職活動への支援が必要となっています。そこで、引き続き、ハローワーク立川などの関係機関と連携し、市民の雇用就業機会の確保に努めます。新年度には、主に女性従業員の処遇の改善と職場への定着、企業における多様な人材の確保を図るため、地域人材確保、育成支援事業を実施します。3. 誰もが自分らしく成長できるまちづくり。人権。人権擁護委員及び関係機関と連携した啓発活動や人権相談を引き続き実施します。小中学校においても、道徳教育をはじめとする教育活動を通して、いじめ撲滅など人権教育を推進します。また、 配偶者などからの暴力に関する相談などの窓口を広く周知するとともに、配偶者等暴力被害者支援連絡会において、情報共有、情報管理を徹底します。平和意識の醸成については、平和首長会議の趣旨を尊重するとともに、比較平和都市宣言の理念に基づき、平和の集い講演会や平和学習バスツアー、原爆写真展などを引き続き開催します。男女共同参画。誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会を目指し、男女共同参画社会の構築を推進するため、男女共同参画センター UI を拠点として、相談事業を行うなど、各種施策を展開します。第3次男女共同参画計画の計画期間が、平成31年度をもって満了することから、新年度には新たな計画の策定に向け、市民意識調査などを行います。教育。総合教育会議を開催し、引き続き教育委員会とのさらなる情報共有、連携強化を図ります。市の教育等に関する総合的な指針である、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の基本理念のもと、第2次教育振興基本計画に基づき、各種施策を推進します。学校教育、小学校における特別の教科道徳の導入及び英語活動の充実については、学習指導要領の改定の趣旨を踏まえ、適切に進めます。本市の学校教育は、義務教育9年間を見通した教育活動を推進しており、引き続きコミュニティスクールの機能を生かした学校と地域との連携を深めるとともに、小中一貫教育及び小中連携教育の充実を図ります。障害のある児童・生徒の教育については、第4次特別支援教育推進計画に基づき、各種施策を展開します。特別な支援が必要な児童・生徒一人一人の教育的ニーズに合った適切な支援を推進するため、新年度には未設置の小学校に特別支援教室を開設するとともに、全中学校への特別支援教室の設置を進めます。適応指導の充実については、新年度には不登校児童・生徒や適応指導教室に通う児童・生徒を対象とした体験活動型講座を行うことにより、学校への復帰を支援します。児童・生徒の学力向上への取り組みについては、新年度も引き続き各学校において言語能力向上のための取り組みを充実させ、活字に親しむ学校づくりを通して、児童・生徒の言語能力の向上を図るほか、中学校の放課後の補習時間に塾講師を派遣し、発展的な学習に取り組む生徒の学習支援を行います。中学校の部活動への支援については、顧問教員の指導補助として活動する部活動外部指導員制度を拡充し、部活動のさらなる活性化を図ります。学校給食センターについては、新年度には新たな給食センターの建設に向け、具体的な検討を進めます。教育施設の整備については、引き続き小中学校の特別教室の冷房設備を整備します。障害学習、市民の主体的な学習活動を支援し、市民一人一人の生活の充実や向上を図るため、第4次障害学習推進計画に基づき、各種施策を推進します。子どもの読書環境の整備については、第3次子ども読書活動推進計画に基づき、各種施策を推進するとともに、 私立図書館と学校図書館の連携を深め、子どもの読書活動を推進します。青少年健全育成。青少年の非行を防止し、健全な育成に資する取り組みを推進するため、青少年健全育成基本方針に基づき、青少年の健全育成に向けた事業を推進します。青少年健全育成協力店指定制度については、引き続き制度の充実を図ります。4. 快適で暮らしやすい街づくり。都市基盤。地域交通。市内公共交通の要である MM シャトルについては、地域公共交通会議において引き続き運行方法などを検討するとともに、老朽化している車両を計画的に買い替え、公共交通サービスの充実と市民の利便性の向上を図ります。村宅については、引き続き利用者数及び登録者数の増加に向けた取り組みを推進します。道路。都市の骨格を形成する主要道路や身近な生活道路については、新年度も引き続き計画的な整備を進めます。幹線道路である立川都市計画道路3号、4号、39号線の拡幅整備事業については、本年度説明会を開催し、測量に着手したところであり、新年度には予備設計や交通量調査などを行います。主要市道第12号線については、拡幅整備に向け、引き続き道路用地を取得するとともに、主要市道第14号線については、整備工事を行います。えのき地区まちづくり事業については、交通ネットワークの充実を図り、秩序ある市街地を形成するため、本年度実施した地域住民の意向調査の結果を踏まえ、新年度には整備計画について検討を行います。公園、緑地。都市公園については、公園施設長寿命化計画に基づき、公園の適切な維持管理を図るため、計画的な更新を行います。都市公園、児童遊園、地域運動場、運動広場の園内灯 LED 化や和式トイレの洋式化を推進します。住宅、宅地。住宅マスタープランに基づき、目指すべき将来像に向けた各種施策を推進します。下水道、老朽化が進む下水道施設について、計画的に点検及び改築を行い、機能を維持していくため、新年度には下水道ストックマネジメント計画を策定します。マンホールトイレについては、新年度には市内5施設に計25基を整備することにより、計画していた15施設の整備が完了します。下水道事業特別会計については、安定した事業経営を図るため、引き続き公営企業会計の導入に向けた固定資産の調査及び評価を実施します。都市づくり、都市各地区土地区画整理事業については、新青梅街道の拡幅用地の確保などに取り組み、引き続き地権者の理解と協力を得ながら、一層の事業促進を図ります。市内全域の土地の面積、境界を明確にし、まちづくりや災害復旧などに資するため、新年度も引き続き地籍調査事業を実施します。都営村山団地後期計画事業については、建て替え事業の円滑な推進に向け、引き続き東京都と協議を行います。環境、廃棄物処理とリサイクル。ゴミ処理に関する基本計画として、本年度策定の一般廃棄物処理基本計画に基づき、各種施策を推進します。新年度には、自然災害により発生する災害廃棄物について、適正かつ迅速な処理を行うため、発災前から、 復興期まで各段階における方針を定める仮称災害廃棄物処理計画を策定します。生ごみ堆肥化モデル事業については、引き続き生ごみの減量化及び資源化の検証を進めます。ごみ分別アプリについては、市民のごみの分別に関する利便性の向上を図るため、引き続きその周知に努めるとともに、より多くの方が利用できるよう多言語化を図ります。食品ロス対策については、引き続きフードドライブを実施するとともに、食品廃棄物の削減に向けた普及啓発に努めます。三市共同資源化事業の推進については、小平、村山、大和衛生組合及び厚生三市により、小平、村山、大和衛生組合資源物中間処理施設の平成31年度の稼働に向け準備を進めるとともに、仮称、不燃、粗大ごみ処理施設、及び仮称、新ごみ焼却施設の整備について引き続き推進します。地球温暖化対策。第3次地球温暖化対策実行計画に基づき、市の事務及び事業に関する温室効果ガス排出の削減を推進します。公害対策、環境美化。市民、事業者、行政の共同のもと、豊かな自然環境を将来の世代に引き継ぐため、第2次環境基本計画に基づき、各種施策を推進します。生物多様性の保全については、外来種による被害を防止するため、新年度には捕獲器の台数を3台から6台に増やし、アライグマやハクビシンの防除を充実します。環境保全の重要性についての理解を深めるため開催している環境学習会については多くの申し込みをいただいていることから新年度には定員を増やし開催します。5、地域の資源を生かした特色あるまちづくり。産業、農業、新たな都市農業の方向性を踏まえ、本市の都市農業のさらなる振興を図るため、本年度策定の第3次農業振興計画に基づき、各種施策を推進します。農地の保全については、引き続き、都市農地保全支援プロジェクト事業を活用し、地域や環境に配慮した生産基盤などを整備します。農業者の支援については、引き続き、園農ボランティアの育成、活用を図るほか、農業団体が行う農業祭りなどの各種事業への支援を通して、市民の農業への理解促進に努めるとともに、補助金の体系を見直し、意欲ある農業者や新規就農者を支援します。小・工業。市内での新たな産業の創出については、創業支援事業計画に基づき、引き続き創業希望者などに対して、創業塾や創業セミナー等を開催するなど、商工会や民間事業者と連携した支援を行います。小口事業資金融資斡旋制度については、新年度には運転資金などの融資限度額を増額するとともに、融資期間を延長するなど、市内事業者の生産性の向上や経営改善に向けた支援を充実します。市内工業地域への企業の誘致を推進する企業誘致促進事業については、本年度新たに1社を指定したところであり、引き続き制度の積極的な周知を行い、市内工業地域への企業の誘致を推進します。引き続き、多摩地域ものづくり人材確保支援協議会に参加し、ものづくり企業の人材確保などを支援します。安心安全、エコ住宅等改修助成事業については、新年度には新たに家庭用の蓄電池や 蓄熱設備の設置にかかる費用を助成します。観光、観光 PR を推進するため、市内の小中学校を卒業し、数多くのドラマ、バラエティ、コマーシャルへの出演など幅広く活躍中の薬丸博秀氏に観光大使をお引き受けいただくことになりました。今後、活動を通して市内外に本市の魅力を広く PR していただけるものと期待しています。引き続き、観光協会の設立や村山温泉片栗の湯を核とした観光交流エリアの形成について検討します。狭山丘陵の豊かな自然環境を広域的に観光資源として活用するため、今年度、狭山丘陵観光連携推進実行委員会を設立しましたが、新年度には瑞穂町、所沢市、入間市を加え、より広域的な連携体制を構築し、検討を進めます。村山温泉片栗の湯については、施設更新のため、大規模改修工事を行っていましたが、本年3月下旬にリニューアルオープンし、指定管理者独自の発想を生かした魅力のある施設運営を行います。ひまわりガーデン武蔵村山については、引き続き観光名所としての魅力を高めるとともに、本年度清瀬市と締結したひまわりフレンドシップ協定に基づく連携を推進します。村山デーダラ祭りについては、活力にあふれた賑わいのある祭りを目指して、今後とも市民との共同により開催します。商工会が実施する観光納涼花火大会については、新年度には第40回の節目を迎えることから、思い出に残る大会となるよう、開催の支援を行います。桜祭りブラーアイウォーキング in 武蔵村山については、魅力を市内外に発信するイベントとして、引き続き支援を行います。景観、市民の貴重な財産である狭山丘陵については、まちづくり条例に基づく狭山丘陵景観重点地区ガイドラインの運用や、東京都による中東公園整備事業により、景観の保全に努めます。浸水緑地広場の整備については、唐堀川河川拡幅工事に合わせた整備を引き続き東京都に対し要請します。文化、文化財の活用については、歴史民俗資料館文館をはじめ、東京陸軍少年飛行兵学校跡地など、南東エリアの戦争遺跡や南西エリアの文化財を紹介する新たな歴史散策コースについて、引き続き検討を行います。項目3。平成30年度重要施策への取り組み。多摩都市モノレールの市内延伸及び新大梅街道の拡幅整備。多摩都市モノレールの市内延伸については、東京都は1月26日に発表した平成30年度予算案において、多摩都市モノレールの箱根ヶ崎延伸を含め、国の答申に位置づけられた6路線に関連する事業などの財源として、既存の基金からその一部である約620億円を切り分け、仮称、鉄道新線建設等準備基金を新設することとしました。モノレール延伸など、鉄道整備には多額の費用を要します。その財源を準備し、事業の実現性を確かなものとするため、東京都が新たに基金を設置することは、大変意義深いものであり、市としても高く評価するものです。また、多摩都市モノレールの箱根ヶ崎延伸など、6路線の事業化に向けた検討のための調査費として、本年度に比べ倍増となる8400万円も合わせて計上されました。今回の予算案は、知事が当日の会見において、6路線の検討から実施に向けた きっかけづくりが今回の予算案と基金づくりとの旨を述べていたように、事業化に向けた大きな一歩であり、これまで市民の皆様や関係省庁と力を合わせて進めてきた要望活動などが実を結んだ一つの成果であると考えています。こうした状況を踏まえ、市としても事業化に向けた動きをより確実なものとしていくため、新年度には交通企画モノレール推進課を創設します。これにより、モノレールの延伸に向けた取り組みを強化し、引き続きモノレールを核とする街づくりに向けた調査、研究を行うとともに、早期延伸の必要性を関係機関に強く訴えていきます。また、多摩都市モノレール基金については、10億円の積み立てを目標として引き続き実施し、延伸に必要な資金の確保に努めます。さらに、募金や関連物品の販売促進などを引き続き実施することにより、市民意識のさらなる醸成を図るとともに、モノレールを呼ぼう市民の会と連携し、促進活動を展開します。多摩都市モノレールの導入空間ともなる、新青梅街道の拡幅整備事業については、東京都により、すべての区間で事業認可が取得され、用地取得の手続きが進められるなど、着実に進行しています。また、本市としましても、モノレールの市内延伸を見据え、2月には一部区間について、沿道地区の用途地域等の変更及び地区計画の決定を行ったところです。拡幅整備事業の一日も早い完了に向け、引き続き東京都に対し、積極的に働きかけを行っていくとともに、その進捗に合わせ、沿道地区の用途地域等の変更及び地区計画の決定を行っていきます。横田基地の軍民共同使用。横田基地の軍民共同使用については、多摩都市モノレールの市内延伸の促進と、基地周辺地域の活性化に寄与するものと考えています。そこで、本市としましては、今後とも国や東京都などの動向を的確に把握し、騒音などの周辺環境への配慮を行うことを前提として、横田基地の軍民共同使用の促進に向けて、機動的な対応を図ります。項目4。平成30年度、施策を実施するための推進体制。行政運営。計画行政の推進については、第4次長期総合計画後期基本計画や、町・人・仕事創生総合戦略、各種個別計画などに基づき、施策・事業を計画的・効率的に執行するとともに、主要事業及び行政改革推進事務事業については、引き続き適正な進行管理を実施します。第4次長期総合計画の計画期間が平成32年度をもって満了することから、新年度には新たな計画の策定に向け、基礎調査などを実施します。町・人・仕事・創生総合戦略についても、平成31年度をもって計画期間が満了することから、新年度には市民意識、希望調査などを実施します。各部局の基本方針、重点的な取り組み内容などを盛り込んだ部局マニフェストについては、新年度も引き続き公表し、事務事業の内容や目標、成果などを市民にわかりやすく説明します。人事管理の適正化については、職員の持てる能力を最大限に発揮できる環境の整備と職務への意欲向上のため、職員の業績や職務への取り組みなどを評価する人事効果制度について、新年度の効果結果を全職員の翌年度の昇給に反映します。職員定数については、第6次 定員適正化計画に基づき、引き続き適正な管理に努めます。本年2月には、市長自らが先頭に立ち、職員のワーク・ライフ・バランスを推進するため、イクボス・ケアボス宣言を行ったところです。より一層、職員が積極的に子育てや介護に関わることができるよう、休暇の取得促進、時間外勤務のさらなる縮減、業務改善などに取り組み、男女を問わず育児や介護がしやすい環境の整備に努めます。職員の資質向上については、時代の変化に即した人材育成基本方針の改定を進めます。長期的な視点から、公共施設等の更新、統廃合、長寿命化などを計画的に推進するため、公共施設等総合管理計画に基づき、庁舎の在り方などについて引き続き検討を進めるとともに、公共施設等の更新に係る現状と課題について、市民の理解を深めるための講演会などを開催します。えのき一丁目の私有地については、暫定活用に向け具体的な方策を検討します。社会保障、税番号制度、通称マイナンバー制度については、引き続き市民の利便性の向上、及び行政の効率化を図るとともに、特定個人情報の適正な取り扱いを確保するため、外部による監査を実施します。財政運営、限りある財源を有効に活用するため、事業の執行にあたっては、最小の経費をもって最大の効果が図れるよう、創意工夫を行うとともに、政策的経費にかかわらず、スクラップ&ビルドを徹底し、計画的かつ効率的な財政運営を推進します。実質財源の確保については、現在、職員による検討を進めているところですが、新年度にはその具体化を図ります。広域行政、近隣自治体との連携については、広域連携サミットを構成する九市による連携について引き続き検討を進めます。内容は施政方針演説時のものです。問い合わせは、市役所企画政策課、内線372、ページ番号100-3336。
目次に健康のページ、項目は2項目あります。項目1、先天性風疹症候群対策事業、大人の風疹抗体検査及び予防接種の費用を助成します。抗体を持たない妊娠初期の妊婦が風疹ウイルスに感染すると、先天性風疹症候群と呼ばれる重い病気、心臓病、白内障、聴力障害等を持った赤ちゃんが生まれてくる恐れがあるため、妊娠前に予防接種を受けておくことが大切です。対象、括弧1、抗体検査。妊娠を予定または希望する19歳以上の女性市民、括弧2、予防接種、妊娠を予定または希望する19歳以上の女性市民で、次のいずれかに該当する方、丸1、抗体検査の結果、抗体価が十分でないとされた方、丸2、妊婦検診において、抗体価が十分でないとされた方、ただし、出産後に、速やかに接種を受ける場合。丸3、自身で抗体検査を受けたケース等で、抗体価が十分でないとされた方。なお、風疹含有ワクチンを2回以上接種したことがある方は対象外です。実施期間、平成30年4月1日日曜日から平成31年3月31日日曜日。実施場所、市内指定医療機関。表があります。市内指定医療機関一覧。医療機関名、電話の順に読みます。 医療機関名、稲平南クリニック、電話 560-1311、近間医院 565-1265、武蔵村山病院 566-3172、健診センター大南ファミリークリニック590-0373、半田医院564-8649、武蔵村山斎藤クリニック590-2266、学園クリニック564-5358、水野医院562-1983、藤田医院560-0363、北条医院560-3541、下田医院560-6387、三藤内科クリニック520-2055、岩田小児科医院562-0871。表終わります。申し込み、直接市内指定医療機関に予約を入れてください。問い合わせ保健相談センター 565-9315 ページ番号 100-3787 と 100-772。 項目に平成30年度がんサンセット検診、胃、大腸、肺、前期募集のお知らせ。がんサンセット検診とは、胃がん、大腸がん、および肺がん検診を1日で全て受診できるものです。対象、40歳以上の市民、平成30年4月1日時点。申し込み期間、4月1日日曜日から14日土曜日。公開抽選日、4月19日木曜日、午前10時。保健相談センター、お伊勢の森分室。なお、体の状態によっては、胃がん検診、バリウム検査が適さない場合があります。詳しくは、3月下旬に全校配布した、武蔵村山市の保健事業予定表の3ページ、または市ホームページをご覧ください。表があります。表、がんサンセット検診、胃、大腸、肺、日程一覧。受診日、会場の順に読みます。受診日、5月26日土曜日、会場、保健相談センター。5月30日水曜日、保健相談センター。6月9日土曜日、ザンボリ稲平地区会館。6月16日土曜日、保健相談センター。6月29日金曜日、保健相談センター。7月9日月曜日、保健相談センター。7月23日月曜日、保健相談センター。7月28日土曜日、市民総合センター。定員はいずれも100人です。なお、検診時間は午前中です。詳しい時間は個別に通知します。表終わります。往復はがきで申し込みをする場合、往復はがき記入例。往診の表面には、郵便番号 208-0003。中央 2-118 保健相談センターお伊勢の森分室、がんサンセット検診係とお書きください。返信の裏面には何も記入しないでください。はがきを裏返して、返信の表面にあなたの郵便番号、あなたの住所、あなたの氏名をお書きください。往診の裏面には、1、氏名、振り仮名、2、生年月日、3、年齢、4、性別、5、住所、6、電話番号、7、携帯電話番号、8、受診希望日、第6希望日まで、お書きください。往復はがき記入例終わります。申し込み期間内の消印を有効とします。また、記入漏れや誤りがあった場合は、無効となる場合があります。申し込みが定員を超えた場合は、抽選となります。結果は、申し込み者全員に返信用はがきで通知します。なお、 通知後に受信日の変更はできません。申し込みは一人一通とし、重複申し込みの場合は無効となります。電子申請で申し込みをする場合、市ホームページ内のオンラインサービスからアクセスしていただくか、ページ番号検索機能からページ ID、ページ番号1000296と入力し検索してください。携帯電話から申請をされる方は、紙面掲載の QR コードからもアクセスできます。なお、メンテナンスにより利用できない時間帯がありますのでご注意ください。問い合わせは、保健相談センターお伊勢の森分室、電話564-5421、ページ番号1000756。目次さん、ご存知ですか？休館診療。休日や夜間などに思わぬ急病に見舞われた時のため、休館診療事業を実施しています。診療費用は通常の保険診療扱いになります。診療の際は、健康保険証を忘れずにお持ちください。なお、医療証、丸乳、丸子、丸親、丸小等をお持ちの方は、医療証も忘れずにお持ちください。ページ番号1000778。休日順夜、内科、小児科、保健相談センター1階、電話564-4114、受付日曜、祝日午前9時から11時30分、午後1時から4時、午後5時30分から8時30分。休日歯科、歯科休館、市内当番歯科医療機関、表があります。表を読みます。4月の休日歯科当番、実施日、場所、電話番号の順に読みます。実施日、4月1日日曜日、場所、三条歯科医院、電話番号563-9987、8日日曜日、高野歯科医院、560-8899、15日日曜日、蛭間歯科医院、569-2226、22日日曜日、田島歯科医院、564-7758、29日日曜日、長尾歯科医院、565-1608、受付、日曜日午前9時から11時30分、午後1時から4時。問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会、電話562-2743。小児初期救急順夜及び小児二次救急。武蔵村山病院救急外来診察室。電話566-3111。受付小児初期救急順夜。月曜から日曜日。祝日年末年始除く。午後7時から9時30分。小児二次救急。24時間対応。目次4、平成30年春の全国交通安全運動、世界一の交通安全都市、東京を目指して、4月6日金曜日から15日日曜日、交通事故死ゼロを目指す日、4月10日火曜日。運動の重点1、子どもと高齢者の安全な通行の確保と、高齢運転者の交通事故防止。ドライバーは子供、高齢者等に対して思いやりのある運転をしましょう。高齢者はご自身の身体機能の変化に合わせた行動を意識しましょう。運転に自信がなくなったら免許の自主返納をお考えください。運動の重点2、自転車の安全利用の推進。自転車安全利用5速等に留意し、交通ルールを守りましょう。自転車安全利用5速。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。2、車道は左側を通行、右側通行は禁止。3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。5、子供はヘルメットを着用。運動の重点3、すべての座席のシートベルトと チャイルドシートの正しい着用の徹底、運動の重点4、飲酒運転の根絶、運動の重点5、二輪車の交通事故防止。問い合わせ、東大和警察署、電話 566-0110、ページ番号 100-4649。目次後、4月の無料相談。相談名は11あります。相談名、日時の順に読みます。相談名、1、法律相談。日時、4日水曜日、18日水曜日、25日水曜日、午後1時30分から4時30分。なお、相談日の1週間前の午前8時30分から当日午後3時まで電話予約。先着12人。2、人権相談。4日水曜日、18日水曜日、午後1時30分から4時。なお、事前予約不要。受付は午後3時まで。3、行政相談。4日水曜日、午後1時30分から4時。なお、事前予約不要。受付は午後3時まで。4、交通事故相談。11日水曜日、午後1時30分から4時。なお、事前に電話を。当日3時まで。5、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等相談。11日水曜日、午後1時30分から4時。なお、6日金曜日までに予約を。6、税務相談、登記成年後見相談。18日水曜日、午後1時30分から4時。なお、13日金曜日までに予約を。場所はいずれも、中部地区会館、市役所内会議室、問い合わせ先、いずれも秘書広報課、内線314。7、創業支援個別相談。毎週月曜日から金曜日、午後1時から5時、事前に電話で予約を。場所、中部地区会館、市役所内会議室、問い合わせ先、産業振興課、内線227。8、消費生活相談。毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時30分。なお、受付は4時まで、昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター、内線108。毎週火曜日、午前9時30分から午後4時30分。受付は4時まで、昼休みを除く。緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109。9、市民悩み事相談窓口。毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、昼休みを除く。市役所地域福祉課、地域福祉課、内線155と156。10、教育相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。市民総合センター内、3階教育センター、教育相談室、電話 590-1470、フリーアクセス、電話 0120-910-548。11、母子、父子、女性相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。市役所子育て支援課。毎週木曜日、午前9時から午後4時、緑ヶ丘出張所。問い合わせはいずれも、子育て支援課、母子女性相談、内線188。その他の相談。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、心の保健室、保育あり、要予約。日時、男性相談員、14日土曜日、午後2時から4時、女性相談員、20日金曜日、午後2時30分から4時30分、事前に電話で予約を。場所、緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター、UI。問い合わせ先、緑ヶ丘ふれあいセンター、電話 590-0110。 0755-0755。女性弁護士による法律相談、保育あり、要予約。21日土曜日、午後2時から4時。事前に電話で予約を。緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター、UI。緑ヶ丘ふれあいセンター、電話 590-0755。福祉法律相談。17日火曜日、午後1時30分から4時30分。事前に電話で予約を。福祉サービス総合相談。青年貢献制度の相談。毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。場所はいずれも市民総合センター。問い合わせ先、いずれも社会福祉協議会、電話 566-0061。ピアカウンセリング、障害者による相談。聴覚は4日、高次能は11日、視体は18日、視覚は25日。資格のみ電話相談課。いずれも水曜日午後1時から4時。受付は3時30分まで。市民総合センター。障害者地域自立生活支援センター。電話 590-1501。ファックス 590-1305。障害者就労相談。毎週月曜日から金曜日。午前9時から午後6時。障害者就労支援センタートライ。毎週水曜日午前9時から午後5時、市民総合センター。問い合わせ先はいずれも、障害者就労支援センタートライ。電話 560-7839。シルバー人材センター入会説明会。18日水曜日午後1時30分開始。事前に電話で予約を。シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話 564-1081。目次6、平成30年度版市民相談のしおりを配布しています。一人で悩まず相談してください。市民相談のしおりには、平成30年度に行う市民相談の年間日程が記載されていますので、相談日を確認する際にご活用ください。市役所秘書広報課、市政情報コーナー、市民総合センター、情報館えのき、緑ヶ丘出張所、各地区会館等で配布しています。月ごとの市民相談の日程は、毎月1日号の市法と市ホームページ、ページ番号1000670に掲載しています。市民相談では日常生活での様々な問題についての相談、損害賠償、訴訟等の法律全般についての相談、近隣関係等の人権問題についての相談、国、公社等の業務に対する苦情や要望についての相談をお受けしています。相談はすべて無料ですので、お気軽にご相談ください。問い合わせ、市役所秘書広報課、内線314。目次7、市政掲示板。15項目あります。項目1、第4日曜日にマイナンバーカード関係窓口を開設しています。本人確認と番号確認が1枚でできるマイナンバーカードを申請しませんか？日時、4月15日日曜日、午前9時から正午。場所、市役所市民課。取扱業務、通知カードの受け取り、マイナンバーカードの交付申請。無料写真撮影も行います。マイナンバーカードの受け取り。手続きに必要な持ち物、本人確認書類など。詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。なお、利用者証明用、電子証明書を搭載したマイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種の証明書をコンビニエンスストア等で取得できます。また、マイナンバーカードの交付申請をしていて、交付通知書、はがきをお持ちの方は市民課でカードを保管していますので、お早めにご来庁ください。問い合わせ、 市役所市民課、内線146、ページ番号100-4528と100-4643と100-5489。項目2、平成30年度男女共同参画推進市民委員会委員募集。男女共同参画推進市民委員会は、男女共同参画社会の実現に向けて、市民の皆様からの意見、提案を施策に生かすための委員会です。任期、移植の日、5月末予定から平成32年3月31日、2年間。応募資格、次の1から3のすべてに該当する方。1、応募日現在、市内に在住、在勤、在学。2、男女共同参画社会の形成に理解と関心があり、積極的な参画意欲がある。3、平日の夜間に開催する会議等に出席できる。なお、会議は保育付きで開催しますので、子育て中の方でも安心して参加できます。募集人数、若干名。会議の回数、年8回程度。報酬、1回3000円。活動内容、武蔵村山市第4次男女共同参画計画、仮称の策定に向けた市への提言等。申し込み、4月27日。金曜日までに応募用紙に必要事項を記入の上、小論文を添付し、持参、郵送または電子メール、共同@city.武蔵村山.lg.jp で受付。配布場所、市役所市政情報コーナー、共同推進課、緑ヶ丘ふれあいセンター等で配布しているほか、市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、市役所共同推進課、内線242、ページ番号100-4875。項目3、特別支援教育支援員募集。特別な支援を必要とする児童、生徒の介助、支援を行う支援員を募集します。対象、健康で特別支援教育に関して理解のある方、年齢は60歳まで、資格、経験は不問。勤務条件、週2日勤務、月曜日から金曜日。1日6時間程度、午前8時30分から午後2時30分。なお、勤務日、勤務時間は配置される学校により異なります。時給、1100円、交通費は支給しません。期間、平成30年度中、勤務地、市内、小・中学校。募集人員、若干名。申し込み、履歴書、書式事由を、教育委員会教育指導課へ提出。土曜日、日曜日、祝日を除く。選考方法、書類選考及び面接を実施して選考します。問い合わせ、教育委員会教育指導課、電話、内線442、ページ番号100-5938。項目4、武蔵村山市国民保護計画を修正しました。武蔵村山市国民保護計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、国民保護法に基づき、平成19年3月に策定しました。東京都国民保護計画が平成27年3月に変更されたことから、市民意見募集、パブリックコメント、武蔵村山市国民保護協議会や東京都との協議を経て1月に修正しました。計画書は市役所市政情報コーナー、市民総合センター、各図書館のほか市ホームページで閲覧できます。問い合わせ、市役所防災安全課、内線333、ページ番号100-149。項目5、武蔵村山市第3次農業振興計画を策定しました。平成20年3月に策定した第2次農業振興計画が、 平成29年度末で期間満了を迎えたため、平成30年度から39年度までを計画期間とする新たな第3次農業振興計画を策定しました。本計画では基本理念をつなげる、経、耕す、耕、潤す、潤、農のある町、武蔵村山と掲げ、農業技術の継承とともに魅力ある農業を発展させ、農業者と市民との共同による潤いのある町づくりを推進していきます。計画書は市役所市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センター、情報館えのき、各図書館、各地区会館のほか、市ホームページで閲覧できます。問い合わせ、市役所産業振興課、内線226、ページ番号100-8078。項目6、安心安全、エコ住宅等、改修助成補助金事業を改正します。4月1日から住宅用太陽光発電システムを補助対象外とし、新たに家庭用蓄電池と家庭用蓄熱設備を補助メニューに追加します。家庭用蓄電池等は国の補助を受けた非営利法人の補助を受け、市内業者が施工したものが対象となります。詳細は国の制度が確定した後に市ホームページ等でお知らせします。問い合わせ、市役所産業振興課、内線227。項目7、生産緑地地区の追加指定の申請を受け付けます。市街化区域内の緑地機能を持つ優れた農地等を計画的に保全していくため、生産緑地地区の追加指定を行います。追加指定基準、公害または災害の防止、農林業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ公共施設等の敷地の用に供する土地として適している農地等であって、用排水、その他の状況を勘案して、農林業の継続が可能な条件を備えていると認められる300平方メートル以上の次のいずれかに該当するもの。1、武蔵村山市長期総合計画、町づくり基本方針及び緑の基本計画等に保全すべき農地等として位置づけられているもの。2、計画的に町づくりを進めていく上で、公共施設等の用地の確保の観点から必要なもの。3、すでに指定された生産緑地地区の一体化、もしくは整形化を図ることができる、または一段の土地となるもの。4、市民農園として利用し得るもの。5、災害対策の観点から効果が期待できるもの。なお、追加指定基準に該当していても、近隣商業地域内や都市計画事業施行地内等は指定できない場合があります。申請4月2日月曜日から7月31日火曜日、土曜日日曜日祝日を除く。2、都市計画課窓口で受付、問い合わせ、市役所都市計画課、内線272、ページ番号100-2787。項目8、武蔵村山市まちづくり条例、魅力的なまちづくりの推進のために。武蔵村山市まちづくり条例は、市民の皆様や事業者などと共同して、地域の特性を生かした住みがいのある魅力的なまちづくりを進めるために定められています。制度をご理解いただき、ご活用ください。なお、まちづくり条例の全文は、都市計画課窓口で配布しているほか、市ホームページでご覧いただけます。魅力的な街づくり推進のために必要となる手続き等。次の1から5の行為をするときは、事前に市への届け出が必要です。1、新青梅街道沿道地区での建築行為及び土地取引等。2、青梅街道以北、狭山丘陵景観重点地区での建築物等の建築及び色彩変更。3、開発事業、 都知事の許可を要する開発行為、500平方メートル以上の土地を極核以上に分割するもの、駐車台数40台以上の駐車場の設置等、4、大規模土地取引、5、大規模事業活動の撤退等、市民発意で町づくりのルールづくり、地区町づくり計画。地区町づくり計画とは、身近な町、地区、レベルの町づくりに関するルールです。地区の市民や事業者の皆様で話し合ってまとめ、市に提案することができます。決定後は皆様と市が連携して、ルールに沿った町づくりを推進していきます。地区町づくり協議会等への支援制度。地区町づくり協議会に対しては、町づくりに関する専門家の派遣や、活動費助成などの支援制度があります。また、地区町づくり準備会に対しては、町づくりに関する専門家の派遣などの支援制度があります。活動費助成はありません。問い合わせ、市役所都市計画課、内線274、ページ番号100-2799。項目9、地下工事価格の閲覧。工事価格は、市役所都市計画課、市政情報コーナー、ライズカ図書館、および緑ヶ丘出張所で閲覧できます。また、国土交通省ホームページ、http://tochi.mlit.go.jp/tochi-kakaku/でも閲覧できます。問い合わせ、市役所都市計画課、内線275、または東京都財務局財産運用部管理課、電話0353882736。項目10、情報館えのきをご利用ください。イオンモール武蔵村山内情報館えのきは、市内の産業、観光等に関する情報の発信や、市政情報を提供する施設です。各種観光パンフレットや、各種証明書等の交付、姉妹都市である栄村の特産品や、廃棄物処理券、桜ホール、市民会館のチケットも購入することができます。中央部分にある展示等活用スペースでは、年間を通して展示会や演奏会などの催しが行われており、日頃の文化活動の成果を披露する場所としてもご活用できます。また、館内ではプロジェクターによる映像上映を行っており、武蔵村山市の魅力、PR 動画等をご覧いただけます。お買い物ついでに市の魅力を発見してみませんか？ご利用についての詳細はお問い合わせください。問い合わせ、市役所観光課、内線225、ページ番号100-1864。項目11、融資斡旋制度。4月1日から小口事業資金融資斡旋制度を改正しました。一部資金の融資限度額、融資の期間を拡充し、貸付利率を引き下げます。また、すべての融資の据え置き期間を6ヶ月に統一します。融資の種類、融資期間、利率、運転資金、700万円以下、72ヶ月以内、1.7%、設備資金、1000万円以下、96ヶ月以内、1.7%、緊急特別運転資金、500万円、60ヶ月以内、1.5%、普通創業資金600万円以下、60ヶ月以内、1.7%、特定創業資金800万円以下、84ヶ月以内、1.5%。7月1日から小規模事業者振興資金利子補給制度を改正します。小企業近代化資金利子補給制度を小規模事業者振興資金利子補給制度に名称を変更します。この制度は市内で商工業を営む小規模事業者が事業経営に必要な資金を得るため、 市が対象としている融資を利用した場合に、その融資にかかる利子の一部を補給するものです。なお、小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が20人、商業またはサービス業を主たる事業とする事業者については5人、以下の法人及び個人を言います。また、掲載の各種融資制度は、市が直接融資を行うものではなく、指定の金融機関に斡旋するものです。詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ、市役所産業振興課、内線227。項目12、飼い主のいない猫の去勢、不妊手術費用の一部を補助します。補助額、括弧1、去勢手術、1頭につき上限3000円、括弧2、不妊手術、1頭につき上限4000円、対象、市内の山林、空き地等に生息する特定の飼い主がいない猫に去勢、不妊手術等を行った市民、申請、手術後30日以内に環境課へ申請してください。持ち物、申請書、印鑑、スタンプ印付加。手術内容等が記載された領収書、耳を V 字にカットしたことのわかる写真、振込先の口座番号、問い合わせ、市役所環境課、内線296、ページ番号1000585。項目13、狂犬病予防の集合注射を行います。生後91日以上の犬には、生涯1回の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。狂犬病予防の集合注射を行いますので、ぜひご参加ください。日時場所、次の表の通りです。表、集合注射日程、悪天候の場合中止、期日、時間、場所の順に読みます。期日、4月10日火曜日、時間、午前10時から11時30分、場所、三杉地区会館、午後1時30分から3時、残堀稲平地区会館、4月11日水曜日、午前10時から11時、市役所第三庁舎前、午後0時30分から1時30分、中東地区会館第二駐車場、午後2時から3時、大南公園。なお、お車でのご来場はご遠慮ください。表を終わります。持ち物、市から送付した狂犬病予防注射、集合注射のお知らせのはがき。手数料、1頭につき注射3100円。注射済み表550円。なお、新規に登録する場合は登録料3000円。観察をなくした場合は再登録手数料1600円がそれぞれかかります。その他、集合注射を利用しない場合は、6月30日土曜日までに予防注射を受けてください。その後、動物病院から発行される注射済み証と、狂犬病予防注射、集合注射のお知らせのハガキを環境課へ持参し、注射済み表の交付を受けてください。犬の具合が悪く注射が受けられない場合は、獣医師発行の狂犬病予防注射実施猶予認定書と狂犬病予防注射集合注射のお知らせのハガキを環境課へ提出してください。飼い犬が死亡したときや飼い主の住所変更等があったときは届出が必要です。狂犬病予防注射集合注射のお知らせのハガキを持参の上、環境課または集合注射会場で手続きをしてください。問い合わせ、市役所環境課、電話内線296、ページ番号1000578。項目14、アライグマ、ハクビシンの防除を実施しています。市内におけるアライグマ、ハクビシンの生息数の増加防止、被害の拡大防止及び生態系の保全のため、これらの動物の防除を実施しています。これらの動物を見かけた屋根裏で生き物の足音がする。足跡や爪跡の痕跡があるなどの場合は、アライグマやハクビシンが来ていたり、 住み着いている可能性があります。お気づきになりましたら、環境課へご連絡ください。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。アライグマの特徴、耳は尖って白い縁取り、目の周りに黒いマスク模様、眉間に黒い筋、ひげは白い、前足、後ろ足とも5本指、尾に5から7本の縞。ハクビシンの特徴、顔の真ん中に白い筋、足が短い、前足、後ろ足とも5本指、尾が長い。問い合わせ、市役所環境課、内線295と296、ページ番号100-6289。項目15、スズメバチの巣、駆除作業費の一部を補助します。補助額、駆除作業費の2分の1、巣1個につき、14,550円が限度。対象、市内に所在する建物等に作られたスズメバチの巣を専門業者に依頼して駆除した方、申し込み、作業完了後、30日以内に市役所環境課へ申請してください。申請に必要なもの、印鑑、スタンプ印付加、スズメバチの巣の駆除作業を行った旨の記載がある領収書、振込先の口座番号、作業完了報告書、市の指定の様式がありますので、専門業者に依頼する際、様式を持っているか確認してください。スズメバチの巣の駆除前、後の写真各1枚、また自分で蜂を駆除する場合には、細心の注意を払い行ってください。問い合わせ、市役所環境課、内線296、ページ番号100-587。目次8、絆ニュース、ホットな情報を、M 次郎がご案内。2項目あります。項目1、この看板に注目。学校給食用農産物生産農地看板、防災協力農地看板を設置しました。学校給食用農産物生産農地看板。市内の小中学校の給食には、新鮮で美味しい市内産農産物が使用されています。市では、地産地消への理解や、都市農地の必要性をご理解いただくため、学校給食用農産物を生産している農地に看板を設置しました。防災協力農地看板。都市農地は様々な機能を有していますが、その一つとして、災害時の一時避難場所としての機能があります。市では、所有者のご協力により、一時避難場所として利用できる農地に看板を設置しました。いざという時に備えてお近くの看板のある農地をご確認ください。問い合わせ、市役所産業振興課、内線226、ページ番号100-8258と100-8260。項目2、結婚を決めたお二人のために、結婚を決めたお二人のために、新たに作成したオリジナル婚姻届出用紙と婚姻手続き早分かりブックを市役所市民課窓口と出張所で差し上げています。なお、届出用紙は市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、市役所市民課、内線143、ページ番号100-309。目次9、参加者募集。6項目あります。項目1、心身障害者、心身障害児、スポーツ教室。日時、4月14日、5月12日、6月2日、7月14日、9月8日、いずれも土曜日、午前9時30分から11時30分。場所、私立一小校庭。なお、雨天時は体育館。対象、市内在住または在学の心身障害者及びその保護者並びに介護者、必ず保護者または介護者が同伴すること。定員、各回50人。内容、グランドゴルフ、ボッチャ等。指導者、武蔵村山市スポーツ推進委員協議会ほか。申し込み、当日会場で受付。問い合わせ、 教育委員会スポーツ振興課、市役所内線655、ページ番号100-1764。項目2、ニュースポーツ体験教室。キンボール、ミニテニス等のニュースポーツを子供から高齢者まで、誰もが楽しめる教室です。日時、第2金曜日、4月13日、5月11日、6月8日、7月13日、9月14日、午後7時30分から9時15分。場所、総合体育館第一体育室。対象、市内在住、在勤、在学の方、中学生以下は保護者同伴、指導者、武蔵村山市スポーツ推進委員協議会。申し込み、当日会場で受付。なお、体育館履き等をお持ちください。問い合わせ、教育委員会スポーツ振興課、市役所内線655、ページ番号100-4696。項目3、11月、桜ホール、市民会館で開催。第49回、市民文化祭、新規参加団体募集。市内で文化活動を行っている団体等が、日頃の活動の成果を発表する場として、11月に市民文化祭を開催します。桜ホール、市民会館の大小ホールを使っての発表部門と、展示室や会議室等を使った展示部門があります。新規に参加を希望される団体、サークルの代表者の方は、問い合わせ先にご連絡ください。なお、文化祭に参加する団体は、文化協会への加盟が必要となります。また、個人での参加については、7月1日号の司法で改めて募集します。問い合わせ、武蔵村山市文化協会事務局、須藤、電話564-3692、または教育委員会文化振興課、市役所内線658、ページ番号100-4573。項目4、武蔵村、ゴミ減大作戦、マルキョーフリーマーケット in 西勝公園、出店者募集。捨てるにはもったいないものや自慢のリメイク品、リサイクル品をフリーマーケットで整理したい方や作品を紹介、販売したい方など、ぜひご参加ください。ゴミ削減と資源の有効活用にご協力ください。なお、出店希望される方は、出店説明会にご出席ください。日時、5月20日日曜日、午前10時から午後3時。場所、西勝公園。参加料1000円。説明会日時、4月21日土曜日、午後1時から2時。説明会場所、ボランティア、市民活動センター、市民総合センター2階、会議室。なお、この事業は MSP 村山サポートプロジェクトとの共同事業です。問い合わせ、MSP 村山サポートプロジェクト、宇部、電話、080-7897-7590、または市役所共同推進課、内線242。項目5、ボランティア市民活動センター、微笑み。市民活動見本市、市民初、元気フェスタ、ボランティア募集。準備、日時、1、5月17日、木曜日、午後1時から5時。2、5月18日、金曜日、午後1時から5時。3、5月19日土曜日、午前9時30分から午後5時。なお、都合の良い時間帯だけでも構いません。内容、屋内装飾の準備、椅子等の運搬等。当日、日時、5月20日日曜日、午前8時から午後4時。内容、会場設営、会場案内、掲示物の管理、来場者数のカウント、駐車場の整理、スタンプラリーの受付、片付け。また、午前のみ、午後のみでも構いません。一日の方には、会場内で使用できる食券を差し上げます。片付け、日時5月21日月曜日、午前10時から正午。内容、テーブル等の運搬等。個人団体の登録情報の更新をお願いします。 新生活が始まり、地域で何か活動してみたい方、まずはボランティア登録してみませんか？なお、すでに個人ボランティア登録をされている方は、市民活動保障制度の対象となりますので、必ず更新手続きをお願いします。また、活動場所を探している団体も、随時登録を受け付けています。登録後は、当センターの部屋を無料で使用できます。すでに登録されている団体、ロッカーを使用されている団体は、更新手続きが必要です。NPO、共同よろず相談。毎月第4土曜日に NPO や共同に関する相談を受け付けています。4月は28日土曜日午後1時から5時。問い合わせは、ボランティア市民活動センターほほえみ、電話 590-1430、ホームページ http://武蔵村山.org。 火曜日から日曜日、午前8時30分から午後5時15分。項目6、男女共同参画センター UI、緑ヶ丘ふれあいセンター。キラキラ輝き塾、背筋を伸ばして新しい私を発見。心と体を整えるエクササイズ。自律神経を整えるエクササイズで心と体のメンテナンスをしましょう。日時、4月21日土曜日、午前10時から正午。場所、多目的ホール1。対象、18歳以上の女性。定員20人。申し込み先着順。講師、志田香織氏。日本顕微鏡協会認定指導員。参加費500円。持ち物、ヨガマットまたはバスタオル、フェイスタオル、飲み物、動きやすい服装。なお、保育あり、1人300円、要予約、先着5人。ページ番号100-8236。問い合わせは、男女共同参画センター UI、緑ヶ丘ふれあいセンター。電話 590-0755、ホームページ、http://www.fureai-diversity.com 月曜から日曜日午前9時から午後10時。なお、第1月曜日は休館日。目次10、桜ホールの催し。ハラハラドキドキがいっぱい。子供心も大人心もくすぐる、ハラショーエンターテイメント。サンクトペテルブルグ国立舞台サーカス、9月2日日曜日、1、午後0時30分、2、午後3時。なお、会場は各開演時間の30分前、また、公演時間は約70分を予定。全席指定、税込み、一般2800円。なお、3歳以上有料、3歳未満は膝上での、無料鑑賞可能。キャンディーパレット会員2520円。なお、会館のみ取り扱い。ハンディチケット2520円。なお、障害者手帳をお持ちのご本人と同伴者1人まで。会館のみ取り扱い。一般発売日4月8日日曜日午前10時から。なお、初日は電話予約のみ。座席選択不可。残席がある場合、翌日午前9時から窓口でも販売。問い合わせは、電話 565-0226。
目次11、村山温泉片栗の湯、平成30年度第1期運動プログラム、4月から7月参加者募集。表があります。表、第1期4月から7月運動プログラム、当日申し込み制。場所、教室名、内容、参加費の順に読みます。日程、回数、曜日、時間、定員、対象者等、詳しくはお問い合わせください。場所、多目的ルーム。教室名、ますます元気体操。内容、ストレッチや簡単な筋力トレーニングで体力づくりを図ります。参加費500円。 膝痛、腰痛、転倒予防教室、転倒予防、機能改善を目標に、椅子に座った状態で体を動かします。500円。プール、生き生き水中ウォーキング、足腰に優しい水中歩行を行います。500円。生き生きアクア、音楽に合わせて簡単な水中エクササイズを行います。500円。以上、中高年向けです。ママ&ベビーのふれあい教室、ストレッチと筋トレ、優しいヨガ、フラダンス教室、アクアビクス、水中ウォーキング、水中運動は省略します。また、申し込み方法もお問い合わせください。問い合わせ、武蔵村山市本町 5-29-1、電話 520-1026、いいお風呂、http://www.katakuri-y.com/、ページ番号100-1592、目次12、福祉の窓、3項目あります。項目1、特別障害者手当等の手当額が変更になります。特別障害者手当等の手当額が次の表の通り変更になります。表、特別障害者手当等月額、手当の明示を3月まで、4月以降の順に読みます。手当の明示を特別障害者手当、3月まで26,810円、4月以降26,940円、障害児福祉手当14,580円、14,650円、福祉手当経過措置分14,580円、14,650円。表終わります。なお、振込時期の変更はありません。表があります。表、振込時期、回数、振込時期の順に読みます。回数、1回目、振込時期、5月、2月から4月分、2回目、8月、5月から7月分、3回目、11月、8月から10月分、4回目、2月、11月から1月分、表終わり。問い合わせ、市民総合センター内、障害福祉課へ、電話 590-1185、ページ番号 100-0689 と 100-0692。項目2、心身障害者、心身障害児、福祉手当を受給されている方へ、心身障害者、心身障害児、福祉手当の申請を行い、受給認定された方へ、4ヶ月分の手当を4月20日金曜日頃に支給します。申請時に指定された口座へ振り込みますので、ご確認ください。なお、次の1から3に該当する方は、届出が必要です。必要書類をお持ちの上、市民総合センター内、障害福祉課で手続きをお願いします。1、市内に住所を有しなくなったとき、2、児童育成手当、障害手当を受給することになったとき、3、施設へ入所したとき、規則で定める施設が対象。必要書類、1から3に該当することとなったことが確認できる書類、印鑑、スタンプ印以外、身体障害者手帳または愛の手帳、問い合わせ市民総合センター内、障害福祉課へ、電話 590-1185、ページ番号 100-0685 と 100-0686。項目3、年金のお知らせ。平成30年度の国民年金保険料は 月額16,340円。平成30年度の保険料は、平成29年度と比べ、150円引き下げられ、16,340円となります。なお、保険料の納め忘れがあると、将来受け取る年金が少なくなる場合や、年金が受けられなくなる場合もありますので、保険料は必ず納期内に納めましょう。問い合わせ、立川年金事務所、電話 523-0352、ページ番号 100-4459。目次13、福祉講座等参加者募集。2項目あります。項目1、身体障害者福祉センター。樹脂粘土講座。日時、5月21日から12月10日の月曜日、午後1時から3時、全20回。川工芸講座。日時、5月16日から平成31年3月6日の水曜日、午後1時から3時、全30回。書道講座、日時、5月18日から平成31年3月8日の金曜日、午後1時から3時、全30回。各講座共通。場所、市民総合センター、1階身体障害者福祉センター創作活動室。対象、市内在住で18歳以上の身体障害者手帳、及び地域生活支援事業受給者証をお持ちの方、受給者証をお持ちでない方は、市民総合センター内、障害福祉課で申請をしてください。定員各12人、応募者多数の場合は抽選。費用、障害者総合支援法の基準により、利用者負担がかかるほか、道具、材料費は自己負担となります。申し込み、4月30日月曜日まで、電話で受付。なお、定員に満たない場合は、随時受け付けます。また、送迎バスを運行します。問い合わせは、身体障害者福祉センター、電話 590-1270、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時。項目2、西部地域包括支援センター、助け合いのまちづくりセミナー、お互い様でつながるまちづくり、ずっと村山で安心して暮らしたい。近い将来、3人に1人が高齢者となる超高齢社会を迎えます。高齢者一人一人を支えていくためには、会員保険サービスによる支援だけではなく、近隣住民同士の助け合いによる支援が必要になります。また、高齢者自らがサービスの提供主体となり、高齢者が高齢者を支援することも必要です。こうした住民同士がお互い様で支え合う助け合い社会づくりについて一緒に考えてみましょう。日時、5月21日月曜日、6月18日月曜日、7月23日月曜日、全3回のセミナー、午後2時から4時。場所、特別養護老人ホーム、稲平園東館1階ホール。駐車台数に限りがあるので、できるだけ乗り合いでお越しください。対象、3回すべてに参加できる稲平、残堀、三木、大和三木、三富士、中原、岸地区に在住、在勤、在学の方。定員70人。申し込み先着順。講師、岡野貴義氏。公益財団法人、爽やか福祉財団。申し込み、電話または窓口で受付。問い合わせ、西部地域包括支援センター、電話 560-3931、月曜日から土曜日、祝日を除く。午前9時から午後6時。目次14、その他のお知らせ。6項目あります。項目1、多摩都市モノレール、ポトコンテスト、多摩都市モノレールと武蔵村山市の風景写真を募集。皆様の力作をお待ちしています。 テーマ、モノレール部門、多摩都市モノレール沿線の四季折々の風景を題材とした写真。なお、モノレールの車両または駅舎が被写体に入っていること。市内風景部門、市内の四季折々の風景を題材とした写真。応募部門、一般写真、モノレール部門、市内風景部門、モバイル写真、モノレール部門、市内風景部門の4部門。応募方法、応募期限、7月13日金曜日必着。1、応募用紙に必要事項を記入し、写真の裏面、または画像データを保存した CD 等に添付の上、交通規格モノレール推進課へ直接持参または郵送してください。2、市ホームページ内専用フォームに必要事項を記入し、応募用紙と画像のデータを添付の上送信してください。なお、応募用紙と実施要領は、市役所交通規格モノレール推進課窓口、市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センター及び情報館えのきで配布するほか、市ホームページからダウンロードできます。審査及び商品、応募者全員に参加賞を贈呈します。また審査の上、各部門それぞれ最優秀賞1点、優秀賞2点を決定し、賞状及び副賞として商品を贈呈します。写真展開催及びカレンダーへの掲載。作品の表彰後、市役所内で入賞作品の写真展を開催する予定です。また、入賞作品は市が作成する平成31年カレンダーに掲載します。応募作品の企画。1、一般写真、モノレール部門、市内風景部門。A4 横長の単写真、プリンターで出力する場合、写真用紙を使用してください。カラーコピーや間列紙の作品は受付できません。なお、画像データを提出する場合は、JPEG データ5MB以上推奨。2、モバイル写真、モノレール部門、市内風景部門、横長の単写真、スマートフォン、タブレットなどで撮影された JPEG データ2MB以上推奨。応募規定、平成29年7月15日から平成30年7月13日金曜日までに応募者自身が撮影したもので未発表作品に限ります。応募は各部門1人当たり3点までです。入賞作品の著作権は応募者に帰属しますが、市は写真展、印刷物及びホームページなどで入賞作品を使用できるものとなります。詳細は実施要領または市ホームページをご覧ください。問い合わせ、市役所交通規格モノレール推進課へ、内線279、ページ番号100-4559。項目2、献血にご理解とご協力を、4月26日木曜日、午前10時から正午、午後1時15分から4時、市役所市民駐車場。献血は 200ml または 400ml の採血です。成分献血は行っていません。献血ができる年齢、200ml、16歳から69歳、400ml、男性、17歳から69歳、女性、18歳から69歳。なお、200ml 献血については、日々の血液製剤在庫状況により、当日の必要量が確保できた際には、受付を終了させていただく場合があります。問い合わせ、保健相談センター、電話、565-9315、ページ番号100-0744。項目3、市役所本庁舎の窓口時間を延長、 毎週木曜日は午後7時まで、延長している窓口、取扱業務は市民課、保険年金課、課税課、収納課、子育て支援課、子ども育成課の業務の一部です。問い合わせ、市役所企画政策課へ、内線375、ページ番号100-0334。なお、情報館えのき、または全国のコンビニ等でも住民票の写し等の交付を受けることができます。詳しくは市ホームページ、ページ番号100-5227と100-5166をご覧ください。なお、コンビニ等での証明書等の交付には、利用者証明用電子証明書を組み込んだマイナンバーカードが必要となります。項目4、市内循環バス、MM シャトルと乗り合いタクシー村宅運行中。市民の皆様の足として、MM シャトル及び村宅を運行しています。皆様に多く利用していただき、事業採算性が向上することで、運行内容を充実させることができます。お出かけの際は、ぜひご利用ください。なお、村宅は、市南西地域、残堀地区の一部、稲平地区及び大和田三次、横田基地内の全域にお住まいの方のみが対象で、利用には利用者登録無料が必要です。MM シャトル及び村宅の利用方法等の詳細は、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。問い合わせ、市役所交通企画区モノレール推進課、内線273、ページ番号100-0603、MM シャトルと100-7853、村宅。項目5、横田基地桜スプリングフェスティバル、4月7日土曜日、午前11時から午後4時30分、入場は4時まで、横田基地内、入場ゲートは第17イーストゲート、基地東側、平和通り沿い、500メートルにわたる桜並木道会場内において、飲食物の販売、ステージパフォーマンス、子どもの遊び場等を企画しています。16歳以上の方は、国籍を証明する写真付き身分証明書、パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カードのいずれかの提示が必要です。日本国籍以外の方は、パスポートまたは在留カードをお持ちください。問い合わせ、在日米軍、横田基地第374空輸航空団、電話552-2511、ページ番号100-8233。項目6、市民総合センター内での各種相談手続き等に手話通訳をご利用ください。火曜日祝日を除く午前9時から午後4時、市民総合センター受付1階。問い合わせ、市民総合センター内障害福祉課へ。電話590-1185。ファックス562-3966。目次15、広場。催し物、公開医学講座、社会医療法人財団大和会。1、身近な放射線、放射線と放射線検査。4月7日土曜日、午後3時30分から4時30分。武蔵村山病院2階会議室。2、麻酔なしで手術を受けますか？麻酔の疑問に答えます。5月12日土曜日、午後3時から4時、東大和病院7階会議室。いずれも予約不要。問い合わせ、電話567-8307。講演、多摩の戦争遺跡、東京陸軍少年飛行兵学校遺跡の保存継承と平和記念の会。4月21日土曜日、午前10時から正午、 緑ヶ丘ふれあいセンター研修室、講師、奈良崎茂也氏、問い合わせ、河原林、電話 534-1390、市無形民俗文化財指定、横半ば獅子舞例大祭、4月29日日曜日祝日、午前10時から午後3時、長円寺から八坂神社、馬場、熊野神社、中村、七所神社、横田、長円寺で行います。なお、本年は今まで使用していた地域公会堂が使用できないため、舞踊所の順路、時間を変更し、行います。問い合わせ、昼間、電話 560-4529。これで声の広報武蔵村山第1007号を終わります。皆様お元気で。